ャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。このプログラムはインドネシアのニュース、情報、音楽をお送りします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。Good morning, good morning, listeners. Today, I, Eさんが1時間の日本語放送をお送りします。それでは皆さん、まずはニュースをお伝えします。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.foinews.id から Voice of Indonesia の放送をお聞きください。プレスの皆さんニュースです。それでは最初のニュースです。イギリスとその同盟国はロシアと戦うために1万7000人のウクライナ兵士を訓練したことについてお伝えします。地域社会から徴兵された1万7000人以上のウクライナ軍兵士をイギリスとその同盟国による軍事訓練を受けています。この訓練は続くロシアの侵略に対抗するキエフ軍を支援することを目的として過去1年間にわたって行われてきました。6月26日月曜日に AFP が報じたようにイギリス国防省はウクライナの様々な職業からの新兵が疲れる5週間のプログラムを受けていたことを明らかにしました。国防省は訓練によって彼らは民間人から兵士に変わったと述べました。イギリスとカナダ、オーストラリア、ニュージーランド、ノルウェー、フィンランド、スウェーデン、デンマーク、リトアニア、オランダの同盟9カ国は昨年6月にウクライナ軍に新たな志願兵を募集する取り組みを開始しました。それでは次のニュースです。マレーシア首相はラオスを2日間公式訪問についてお伝えします。マレーシアのアヌワル・イブラヒム首相は2023年6月26日と27日の2日間の日程でラオスを公式訪問しました。マレーシアのザムリ・アブドゥル・カディル外務大臣は月曜日クアラルンプールでの記者会見でマレーシア首相が最後にラオスを訪問したのは2016年、当時ラオスが議長国を務めた国連首脳会議または ASEAN 首脳会議に出席した際だったと述べました。ザムリ・アブドゥル・カディル大臣によると両国首脳の会談は2024年にラオスがインドネシアから ASEAN 議長国を引き継ぐまでに前向きな勢いを導く可能性があるということです。アンワル・イブラヒム首相はラオスのトンロン・シソーリス大統領、ラオスのソネクサイ・シファンドン首相、ラオス人民評議会のサイ・ソン・フォン・ポンフィアン議長と会談しました。さらに両首相はタナ・マラユ・ブルハッ・レシアまたはカテ・エンベイとラオス国営鉄道企業または LNRSE との間の鉄道輸送分野における協力及び鉄道輸送分野での協力に関する覚書の署名にも立ち会う予定です。それでは次のニュースです。米国、タイタン潜水艦爆発の原因を調査することについてお伝えします。米国沿岸警備隊は北大西洋でタイタニック号の残骸を調査中に爆発した潜水艦タイタン事件の調査を発表しました。捜索は5人が死亡した事件での 犯罪行為容疑にも焦点を当てています。ロイター通信が6月26日月曜日に報じたように、米国沿岸警備隊は6月25日日曜日に米国企業が管理するタイタン潜水艦事件について独自の調査を行っていると発表しました。5人を乗せた全長 6.7 メートルのタイタン潜水艦は、大西洋の深さ約3800メートルにあるタイタニック号沈没現場への潜水中、深海で爆発したと見られます。潜水艦は6月19日日曜日以来連絡が取れなくなり、6月22日木曜日に爆発が確認されました。それでは次のニュースです。スリムレニ大臣は、気候変動に対処するには世界的な協力が必要であると信じていることについてお伝えします。インドネシアのスリムレニ財務大臣は、政府が単独で取り組むことはできないため、気候変動に対処するには世界的な協力が必要であると評価しました。すべての人にとって公平かつ手ごろな価格の移行を実現するには、資金、技術、専門知識の面での協力が必要です。月曜日、ジャカルタでの公式声明から引用されたように、スリムレニ大臣は2023年のパリサミットの一連の活動の中でこれを述べました。スリムレニ大臣によると、現在多くの発展途上国では気候変動への資金提供に限界があるということです。したがって、特に発展途上国の資金不足を克服するには、多国間開発銀行を含む世界金融システムの支援が必要です。それとは別に、これまで果たされていない年間1000億米ドルの約束を果たすなど、気候変動対策の資金を援助するために先進国の具体的な装置が緊急に必要とされています。それでは最後のニュースです。外務省は、ミャンマーから人身売買被害者9人を帰国することについてお伝えします。外務省は、人身売買犯罪または TPPO の被害者であるインドネシア人9人のミャンマーからタイ経由の釈放と本国送還を求めました。月曜日のインドネシア国民の釈放と本国送還は、タイ政府と国際移住機関または IOM の支援を受け、在ヤンゴンインドネシア大使館と在バンコクインドネシア大使館の共同作業で行われました。インドネシア外務省は月曜日の正面声明で、在ヤンゴンインドネシア大使館が以前ミャンマーのミャワディの武力紛争地域に閉じ込められた9人のインドネシア国民から苦情を受け取ったと述べました。在バンコクインドネシア大使館は、マイソットのリサンインドネシア人とともにインドネシア国民の面接プロセスに同行したと述べられました。この装置によって実施された検査の結果、インドネシア国民が人身売買の被害者であることが判明しました。リスナーの皆さん、これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。Thank you. リスト皆さんコメントです。今日はジャカルタ・バンコク高速列車インドネシア交通界の新たなショーについてお伝えします。インドネシアの鉄道の世界は新たなショーを迎えています。長い待ち時間を終えてついにジャカルタ・バンドン高速列車またはカーチェ・ジェベが6月22日木曜日に試運転されました。時速 355km の速度に加えて高速列車は乗客に豪華な設備と快適さ安全性も提供します。カーチェ・ジェベは2023年8月18日の運用開始を目指しています。ルフト・ビンサル・パンジャイタン海事投資調整大臣は6月22日木曜日の声明の中でジャカルタ・バンドン間の高速鉄道は1日48便運行され、イジュフクあたりの乗客数は平均600人になると述べました。カーチェ・ジェベは他の交通手段と統合された交通手段として存在します。この輸送プロジェクトはインドネシアと中国の協力によって構築された国家戦略プロジェクトまたは PSN に含まれています。インドネシア中国高速列車株式会社または KCIC のコラボレートコミュニケーションマネージャーエミル・モンティ氏によってこのインフラは先進技術をも備えた東南アジア地域初の高速列車だということです。ジャカルタ・バンドン高速鉄道は確かにインドネシアの鉄道界の様相を変えました。通常3、4時間かかるジャカルタからバンドンまでの距離がわずか32分に短縮されます。もちろんこれにより時間を節約でき、目的地に早く到着する必要がある交通機関のユーザーにとっては正しい選択です。リスナー皆さんこれでコメントを終わります。
ボイスオブインドネシアが再びフォイ国際クイズ2023年を開催します。今年のボイスオブインドネシア国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイ・ライティング・コンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを VOI クイズ2023年@gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイ・ライティング・コンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名にVoice of Indonesiaから 魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1947年6月27日にスディルマン将軍がインドネシア軍司令官に任命されたことから始めます。1947年6月27日にスディルマン将軍はスガルノ大統領によってジョクジャカルタのインドネシア国軍の司令官に任命されました。インドネシア共和国の闘争の歴史において、スディルマンはインドネシア共和国の最小の最年少の司令官兼将軍として記録されています。彼は31歳で将軍に任命されしました。柔道の肺結核を病からもインドネシアの独立を守る戦争でゲリラ戦士として活動を続けました。1950年1月29日、スディルマン将軍は34歳で亡くなりました。彼はジョクジャカルタの狭きにあるクスマヌガラ英雄墓地に埋葬されました。次は6月27日にタジキスタン国民統一の日についてです。1991年にタジキスタンがソ連から分離した後、1992年5月にタジキスタン国内のさまざまな勢力の間で内戦が始まり、5年間続きました。1997年6月27日にエモマリ・ラフモン大統領は内戦終結のための和平協定に署名しました。和平協定は戦争を終わらせるだけでなく、タジキスタンがより民主的な政治を発展させることを可能にしたため、タジキスタンで最も重要な歴史文書の一つと考えられています。現在まで6月27日はタジキスタンの国民統一の日として祝われ、祝日とされています。最後は国際中小企業デイを記念についてです。国際中小企業デイは2016年の国際中小企業評議会または ICSB 会議の宣言によって特徴付けられました。2017年4月6日の第74回国連総会で、国連総会は6月27日を中小企業の日に指定しました。この記念式典は国連の持続可能な開発目標の達成における中小企業の並外れた貢献に対する認識を高めることを目的としています。リスナー皆さん、これで今日の歴史を終わります。Ketika kita berdua
saksinya. Kita berdua di antara kata yang tak terucap, berharap waktu membawa keberanian untuk datang membawa jawaban. Mungkinkah kita ada kesempatan ucapkan janji takkan berpisah selamanya. Kita berdua di antara kata yang tak terucap, berharap waktu membawa keberanian untuk datang membawa jawaban. Ucapkan janji takkan berpisah selamanya.
Listener の皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア風をお伝えします。
Voice of Indonesia。
Listener の皆さん、インドネシア風です。今日は ASEAN、成果名を支援するインドネシア、東ティモール公務員向けインターンシッププログラムを開催することについてお伝えします。インドネシアは ASEAN の各部門、機関を支援する省庁機関の30の東ティモール公務員に、インターンシッププログラムの形で能力開発プログラムを提供しました。このプログラムはインドネシアが2023年に ASEAN 議長国を務める一環であり、東ティモールの ASEAN 加盟に対する支援の一形態です。2023年の6月から11月の期間に実施されるこのプログラムは、2023年 ASEAN 議長国としてインドネシアが開催する様々な活動や会議に直接関与することで、ASEAN のメカニズム、作業手順、意思決定プロセス、組織構造に関する東ティモール公務員の理解を高めることを目的としています。参加者は参考プロセスを通過した東ティモールの公務員で、政治安全保障、経済、社会文化の3つの柱において様々な省庁から集まっています。インターンシッププログラムの初期段階の参加者は ASEAN 協力総局または KSA およびアジア太平洋アフリカ総局の外務省内で一連のオリエンテーションと周熱活動を行いました。一連のオリエンテーションおよび周熱プログラムには第二部隊の職員との会議がプレゼンテーションの直接聴取が含まれます。さらにオリエンテーション、周知活動終了後、 参加者は ASEAN 政策機関の各省庁、支援機関に振り分けられ、所定のスケジュールに従ってインターンシップを実施しました。インターンシップ期間の終わりに、参加者は東ティモールの ASEAN 正式加盟に向けたロードマップの実施の一環として、東ティモールで実施されるインターンシッププログラムの結果として、いくつかの提言を行う予定です。リスナー皆さん、これでインドネシア語を終わります。
Menghitung hari, detik demi detik, masaku nanti apakan ada? Jelang cerita, kisah yang panjang, menghitung hari, padamkan saja.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
segitiga percintaan.
リスナーの皆さん、イノネーシア語講座です。これはイノネーシア語の言葉を紹介し、イノネーシア語で会話するための道案内をする番組です。このイノネーシア語講座は、フォイスオブイノネーシア LV 海外放送局と、イノネーシアの教育文化研究技術省の言語及び開発局の協力によるものです。今回のテーマは、サマヒストリスドガン、日本語で同じくらい歴史のあるです。それでは、始めましょう。リスナーの皆さん、それでは、サマヒストリスドガン、日本語で同じくらい歴史のあるというタイトルの会話をご紹介します。この会話は、サワルント氏で、オーストラリアのブロッガーであるクリス・ジョージ・ロビンソンと、女性ツアーガイドの間で行われます。ツアーガイドはクリス氏に、オンビリン炭鉱の街の歴史について話しました。クリス氏は興味深そうに聞こえていました。
Stasiun kereta api pengangkut batu bara di tambang batu bara Ombilin ini sangat bersejarah.
Situs tambang ini sama historis dengan tambang batu bara Walonia di Belgia. Begitu menurut brosur ini.
Betul, itulah istimewanya.
リスナーの皆さん、会話を聞いた東京のトピック、サマヒストリスドガン、日本語で同じくらい歴史のあるに関連するフレーズと語彙を紹介します。今日のトピックに関連する語彙とフレーズをゆっくりと2回言います。あなたは私の後に続いて言ってください。Situs、Situs、日本語でサイト、サイト。Tambang、Tambang、日本語で鉱山、鉱山。Sama historis dengan Sama historis dengan 日本語で同じくらい歴史のある Tambang batubara Tambang batubara 日本語で Tanko Situs tambang ini sama historis dengan Tambang batubara Walonia di Belgia Situs tambang ini sama historis dengan Tambang batubara Walonia di Belgia 日本語でこの鉱山石はベルギーのワルロン炭鉱と同じくらい歴史のある場所です。この鉱山石はベルギーのワルロン炭鉱と同じくらい歴史のある場所です。スタシオン、スタシオン、日本語で駅、駅、クレタアピ、クレタアピ、日本語で列車、列車、ペンアンクト、ペンアンクト、日本語でキャリア、キャリア、bersejarah bersejarah 日本語で歴史のある歴史のある brochure brochure 日本語でパンフレットパンフレット istimewa istimewa 日本語で特別特別 Krisna minasang, kaiwan makaniwa anata wa situs tambang ini sama historis dengan tambang batubara Walonia di Belgia. Nihongo de, kono kouzan seki wa Belgi no waron kouzan to onaji kurai rekishi no aru basho desu, toyu bun o kekimashita. Kono bun ni wa, onbirin kouzan seki to waron kouzan seki no 歴史的特徴を比較するサマヒストリスデガン日本語で同じくらい歴史のあるという表現があります。同じ2つのものの比較を表現するには比較対象の2つのものの間でサマデガン日本語で同じ括弧形容詞という表現を使用できます。他の例はでは同じ2つのものを比較すると別の表現の例を聞いてみましょう。サマトワルガン、サマトワルガン、日本語で同い年、同い年。クリスサマトワルガンソルタウリ、日本語でクリスさんはソルタウリさんと同じ年です。サマティンギルガン、サマティンギルガン、日本語でと同じ高さ。Chris sama tinggi dengan ayahnya. Nihongo de Chris san wa kare no chichi to onaji takasa o motte imasu. Sagalunto no onbirin tanko wa 2019年にユネスコの世界遺産に指定されました。ボロブドル寺院とプランバナン寺院は1991年に世界遺産に指定されました。クリスナ皆さん、最後にもう一度例文を聞いてみましょう。
Stasiun kereta api pengangkut batubara di tambang batubara Ombilin ini sangat bersejarah.
Situs tambang ini sama historis dengan tambang batubara Walonia di Belgia. Begitu menurut brosur ini.
Betul, itulah istimewanya.
でした。皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
Voice of Indonesia が再び FOI 国際クイズ2023年を開催します。今年の Voice of Indonesia 国際クイズ2023年はインドネシアの5つの最優先観光地ボロブドゥル寺院、トバコ、リクパン、マンダリカ、ラブアンバジョの一つに関するエッセイコンテストです。フォントはエリアルで文字の大きさが12で700から805の長さのエッセイライティングコンペティションの形式です。そしてエッセイを録音したものを FOI クイズ2023年 @gmail.com のメールアドレスに送ります。エッセイライティングコンペティションは2023年4月10日から8月20日まで開催されます。当選者には言語サービスごとに1名に Voice of Indonesia から魅力的な商品を贈られます。当選者は2023年9月11日の第78回ラジオの日に発表されます。詳細については当社のウェブサイト www.foinews.id と Facebook The Voice of Indonesia をご覧ください。あなたが当選者の一人になることを準備してください。 From Indonesia to the world。
リスナーの皆さん、インドネシアより世界をお届けしている Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回は M. Hafiz が歌うサナンドゥンバタンハリをご紹介します。アンブリが作曲した曲サナンドゥンバタンハリはジャンビ県の地区の一つであるバタンハリの物語を語っています。歌詞はバタンハリ氏が一生忘れられない美しく文明的な国であると描写しています。それでは皆さん、最後はM. Hafiz が歌うサナンドゥンバタンハリを聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Bye.
Voice of Indonesia.
Sampai saat ini rasaku bertahan di sini, rasa yang tak akan hilang oleh waktu. Kau tidak di sini, aku pun tiada di hatimu. Jiwaku ikut menghilang bersamamu. Tak terkira di sampingmu adalah hal terindah yang pernah kuinginkan. Tak terkira di pelukmu adalah hal terindah yang pernah kurasakan. Kau tidak di sini, aku pun tiada di hati.
ジャカルタからこれは Voice of the Nation の日本語プログラムです。
sayang, tapi tak seperti saat ku mencintaimu. Pernah aku merindukan wanita yang, tapi tak seperti saat ku merindukanmu. Kamulah ratu di dalam hatiku, ku cinta kamu sampai mati.
リスナーの皆さん、これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、Voice of Nation のソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook は The Voice of Nation、Instagram は voice.org.indonesia、Twitter は @poi_indonesia、メールは poi@poinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。